さあ、FM 岩手お聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
今日1月24日です。
はい。
はい。まあ、何の日なのかわかりませんけどもね。
はい。
今日誕生日の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。それ言い出したら毎回言わなきゃいけないよ。
まあそうですね。
はい。
それ言ったら私はね、
はい、
某ね、夢と魔法の国でね、
はい、
何でもない日っていうのを祝われたことありますからね。
何それ？
なんか楽隊みたいな皆さんね、
はい、
いるじゃないや、
はい、
楽器持って演奏
する人たち、ね、
なんかそのお笑い系な感じの一団がいましてね、急に私が取り巻いてるお客さんなんか私がたった一人選ばれてその真ん中に連れてかれて、
はい、
今日はあなたの何でもない日ですねって言われてねそうです、何でもない日ですって言ってるね。じゃあみんなでこの人の何でもない日をお祝いしましょうとかってね、演奏が始まり、
なんなんでしょう、ものすごくポジティブですね。
で、私もなんか打楽器1個も出されてね。
へぇ、
で、なんか演奏に合わせて、演奏してる皆さんが、
はい、
僕のね、頭とかね、肩とか、
うん、
タッチするから、
うん、
頭タッチしたら、一回叩いてくださいとか言われてね。
へぇ、
うん、で、一緒にね、でね、踊りながら、コンコンコンコン叩いてね。
そんなにしてくれなくても、僕トロンボーン吹けるんですって言えばよかったのに。
そんなこと言えるわけないじゃないですか。私は人前で楽器吹くのが本当に嫌なんですから。
あんまりそれ言うとね、なんでこんな番組やってんのって話になっちゃいますから。そうですよ。
まあ、ただね、そんなことやってますとね、たとえね、岩手から来たただの田舎のね、おじさんであってもね、
はい、
他のお客さんがね、はい、私の写真バシャバシャ撮ってるわけですよ。君たちは僕の写真を撮ってどうするんだというね。
どうもしないです。
非常にね、
誰もどうもしないと思いますよ。
僕の人生のピークだったかもしれない、あの時が。
何でもない日だったけど。
そうそう、何でもない日だったけど、
ね。何でもない日がものすごい日になりましたね。
そうなんですよ。うん、そんな楽しいことがありましたけどね。
はい、
あれ以来、もうあなたも何度も言ってますけどね。
はい。
二度とないですね、そんな。
あ、じゃあ本当にピークだったのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。っていうか、今でもやってんですかね、そういう。
そうなんです
ね。何でもない日を祝うっていうね。
じゃあ今日が1月24日が例えば何でもない日だった人も、
はい、
なんかある日になるかもしれない。
おめでとうございます。各言う私も何でもないんでね。自分もおめでとう。みんなもおめでとう。いいですね。みんなハッピーということでね。
はい。
また来週と。
ダメ。
あ、ダメ。
はい。
はい。そうですね。ゲスト来てますから。
来てますから。
はい。ね。もう打ち合わせの時だけ元気がいいというこのゲスト。
噂のね。
今週はどなたですか？
はい。今週は岩手大学准教授の牛渡克志さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
またほら、なんかね、ちょっと、済ました感じになって、ちょっと違ってますからね、さっきまでと。
ねえ。息飲んでますから。
困りましたね。
はい、
まあ、ちょっとこれからグイグイとね。
そうですね。
引っ張り出していきましょう。
はい。
今週こういうメンバーです。もう牛渡さんといえばですね、
はい、
今やもうみょんちゃんの師匠としてすっかりねおなじみになりまして、私の中では
どのぐらい浸透してるんでしょう、その情報は。
してないと思いますけれども、
ね、1回だけ来ましたよね。
1回だけですって。
1回だけね行きましたけどもね、何が悲しくって、私はね大学の中でね楽器を、悲惨な音をねご披露しなきゃならんのかと。
悲惨だったんですか？
それがね意外とうまいんですよ。
おっとおっとおっと
音が震えるって言ってたんでね。
言ってましたね。
これはやっぱり私の研究材料だと思って、私の部屋来てもらって。
あ、そういうことだったんです
ね。はい。様々、そのいろんな基礎練習を試したら、まあ、揺れないこともないけれども、中に熱中して吹いてると揺れなくなるんですよね。
何かに熱中？
熱中して、こう、楽譜、ちょっと難しいの吹かせると、途端にまっすぐ吹くんですよ。
ああ。ええ、要するに気が散ってるんですか、ね、
その通りだと思います。
あれ
それで、吹き終わってから、どうです？今音揺れてましたかって言ったら、自分で揺れてないっすねって認めてましたからね。
何、うん、ですかこのクララが立ったみたいな感じ。
クララが立った
気持ち次第でね、実は歩けるみたいな。
前から。
立ってたって。
こっちのクララは前から立ってた。
いやいや、立ってないですよ。
なんだ、なんかね、みょんちゃん自分で一生懸命こう、グダグダアピールをするじゃないですか。うん、
実際グダグダですからね。
なんかキャラの崩壊を感じてますよ、今。
まあ、とりあえず、だから、廊下ではないと。
あ、はい、なんだ、
廊下とは関係ない。
みょんちゃんまだピチピチ。
もうピチピチです。もうね。
いやいやいやいや、
よかったじゃないですか。なんで喜べないんですか。
私はまだね、だってやっぱり現にね、
はい、
現にその後のね、自分の練習でね、やっぱり今震えてるじゃないかっていう感じはありますからね。
レッスン後もなんかメールが来て、はい、プラクティスエブリデイで頑張りますみたいな感じで、
うん、
まあね、意気込みをこうね、
自分に厳しいんだきっとみょんちゃん。
そんなことはないと思いますよ。
いい言い方しましたけど、
この私に限ってそんなことはないと思いますよ。
まあなので、まあ、あんまり心配しなくていい、はい、普通に練習しててくればそれでいいですね。
大いに心配でありますけれどもね。もうあれですか、そんなに二度と来てほしくないみたいな感じなんですか。
いつでもどうぞ。研究材料ですからね。
本当ですか。
その後どうなったか聞きたいですね。
あ、び
っ
くり、そうですよね、
まずいですね。その後まともに練習してないっていうのがバレてしまいますので。
今言っちゃいましたしね。
おすすめした教則本はまだ届いてないらしいから、まあ届いて少し練習したら。
発注はしております。
なるほど。
発注はし、ただね、あの発注した後に思ったのがですね、値段聞いてねえぞっていうですね。
ああ、
え、これすげえ高いとかないよねと思ってですね。
ね、総額8000円くらいかな。大したことないですよね。
だって総額8000円くらいですか。あ、
だって上手になるんだもの。
総額っていうのは何冊かあるっていうことですか。
シャンシャツありましたね。シャンシャツ、
聞き取りにくいのやめてもらっていいですか。
もっと3冊かもっとするかな。
マジですか。
まあでもそれにしても、あの、それ3冊持つのはもう一生いらないですから。
へえ、
1万円飛び出すなんてことはありますか。
うーん、わかんない。
わからない。
最近ユーロ高いですからね。
そう、そうなんですよね。今ね、円安っちゅうことでね、
輸入物なんですね。
どうもそういう感じでね。だから、あのページとか開いてもね、何書いてるのかよくわからんのですよ。
教則本には何語で書いてあるんでしょう。
これは英語でしょうね。
ノットジャパニーズですね。
じゃあ雰囲気でまず譜面をさらうと。
だからもうとにかくですね、できそうなところをやるっていう感じですよね。
それでいいと思う。それでいいんです。でもそんなもんですよね、教則本なんてね。
そんなもんでいいんですか。
全部やるのはまあ無理ですよね。
ちゃんと頭からケツまでマスターしないといけないとか、そんなことはないんですか。
まあ、公共放送だからケツは良くないと思うんだけども、頭から終わりまでやればやったがいいですけど、まあ飛び飛びでいいと思いますよ。からスイス人かが言ってたけども、エチュードとかね、教則本はいろんなやつをこうつまんでやった方がいい。食べ物もそうでしょって。
三角食いみたいな感じ。
もういくら健康にいいからってピーマンだけ食べるわけにいかないから、いろいろつまみ食いするのがいいって言ってました。
なるほど。
へえ。
じゃあもう届いたら、
じゃあ実は結構上手だったって話、ね、
意外と上手だった。
それはね、それはね、それは違いますからね。
それか牛綿さんの予想がよっぽどひどかった
そっちだと思いますよ。そっちだと思いますよ。
あんだけ言われればどんなものが来るのかと思いますよね。
多分本当ハードルが相当ね、もうハードルがもう地べたと接触してるぐらいのね、もうまたいだら超えられるぐらいの感じだったと思いますんでね。
あの、意外とうまいですよ。
あ、やめてくださいよ、だからそういうの。
ちょっとね、これを聞いてこうゲストみたいなね、お呼びがかかっちゃうかもしれないですね。
やめてください。過去にそれで本当にね、大変な目にやってるわけですから、私はね。
あの、全県のアマチュア吹奏楽団の皆さん、明大さん意外とうまいですから。
やめてくださいよ。やめてください。やめてくださいよ。あの、膝丈ぐらいのバーですからね、今ね。
上がりましたね。
今、せいぜい膝丈ぐらいですからね。
結構あの、初見得意ですんで。
やめてくださいよ。やめてくださいよ。
さらうのも早い。
わ、意外とすぐパッと吹けますね。
半音記号は読めませんからね。はい。
まあ、これから学習すればすぐ読めるようになると思います。
さあ、そう、さあ、
さあ、
岩手ブラスゾリステンなんていうバンドがございまして。
強引ですね。
これは牛畑さんがお作りになった。
あ、まあ、作ったというほどではないですけども、県内のフリーランスというのかな。まあ、県内にはフリーランスしかいませんけども、その、プロの演奏家の皆さんと一緒に、あの、組んでいます。
2008年誕生。
そうです。
岸くもですね、当番組も2008年スタートということで、
あら、同い年、
もう兄弟みたいなもんですよ。
へ
え。一蓮托生です。運命の出会いというやつですね。
そうですね、
はい。ブラスゾリステンって何語ですか。
ゾリステンっていうのはドイツ語でソリストのことです。それからブラスっていうのは、まあ英語だとあれですよね、金管のこと言いますよね、
はい、
でもドイツ語でブラスっていうと管楽器のことなんです。
全般のこと。
全般のことです。だからあの、息を吹くっていうことがブラーゼンっていう動詞になるんで、それでブラスなんです
ね。
だから、吹奏楽団のことを大体ブラスオーケストラって言うんですよね。でも別に金管って意味じゃなくて、管楽器のオーケストラでブラスオーケストラ。
あ、そうなんですね。
だからブラスゾリステンで、まあ、管楽器のソリストたちと複数形になる。そういう意味合いです。
私が今持っている資料では、
はい、
ブラスのスペルが BLASS になってますけど。
あ、そうです。あの、だから英語の BRASS と、 あの意味もあの綴りも違いますけど、
そうなんですね、
まあ、発音はほぼ一緒ですよね。
なるほど、
勉強になる。
ブラスってねなんか言うとね英語なのかいみたいな感じがしますけど、
真鍮でできてるからブラスっていうことしか知らなかったですね。
はあ、なんかねいろいろ眼畜が
いやいいですね
ありますな、バンドの名前一つ取ってもね、
うん、まあ、最初名前急いで決めるときにその、まあ、吹奏楽だから本当はウィンドバンドとかウィンドアンサンブルがいいんですけども、はい、その岩手県ちっちゃいですよね、だから人数そんなにたくさんいるわけじゃないから、うん、あのもっとこうちっちゃい室内楽みたいなイメージなので、ブラスオーケストラって言ってしまうとちょっとイメージ違うなと。
なるほど。
で、まあ、時々あのゾリステンっていう言葉はよく室内楽のあの団体で使う言葉なので、うん、まあ、それでブラスゾリステンと、ちょっと用語あのだって言葉として正確なのかどうかよく分かんないけども、
課題曲講習会、学校音楽鑑賞会、震災復興チャリティーコンサートなどの講演を行ってきました。
ありましたね、
行ってきたんですね。
課題曲講習会は雪降って、
あは、
あの仙台から来る人があの高速飛ばって遅れましたよね、覚えてないですか。
私絡んでない。
司会した時ですよ。あの時ですよ、あの時。
あ、しました、司会。
あれがだから2009年か
あれ結構そうです ね、 ね、
ありました、ありました、
やりましたわ、
うん、あら
課題曲講習会司会しました、私。
へえ、フリーで活躍してる人が課題曲を教えてくれる。
そう、その時は、まあもちろんその一部アマチュアとか学生も入りましたけど、まあ、プロの人たちが課題曲、あの時は4曲かな、演奏して、それで、まあ、例えばこういうとこちょっと難しいですよとか、こういうコツがありますよっていうのをこう、うん、あの披露したんですけども、うん、
贅沢ですね。
贅沢ですよ、
それね、うん、ありました、ありました。
私も今すっかり忘れてて大変失礼しましたけどね
覚えててほしかったな
やばいやばいやばいやばい、ね、私ほらね事務局長業務が忙しいですから。
で意外とうまいんですよ
事務局長も。
あ、事務局長か、そっちはちょっとはまだ分かんないけど、
楽器持たせてもいいのではないかっていう話ですか。
はい、
全然良くないですよ。
検討します。
それは良くないですよ、それは良くないですよ今週は、
はい、
岩手大学准教授の、
はい、
牛畑克史さんとお送りしてもらいますけども、
はい、お疲れですね。
なんかもうね、牛畑さんとあなたがね、
はい、
2人揃ってね、なんかマイクがオンになってる時もオフになってる時もね、やいのやいのとみょんちゃんいじめみょんちゃんいじめどうなっとるんだと。
またそうやって自分がかわいそうみたいなアピールでね
それはやっぱりね、私は世間の同情を買いたいですから。
でも意外とうまいんでしょ。
やめてください。しまった。
同情するほど下手じゃないんですよね。
あら、うん、よかったじゃないですか。素直に喜んだらいいと思いますよ。
墓穴を掘ってしまいましたね、今ね。そんなではなかったのに。
真っ赤っかです。
冗談じゃないですよ、本当にね。
でも今日はそういう話じゃないんですよ。
違いますから、何でしたっけ、岩手プラスゾリステン。
はい。
吹奏楽ファミリーコンサート in 大船渡。
大船渡。
なんつーのが。ありますよと。
はい、
いつやるんですか。
はい、1月25日
なんと、
2時から、大船渡リアスホールで、開催します。
今日24日ですから、
うん、明日ですね。
明日です。
はい、
はい、
明日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私もね、いろいろとね、よろしくということで。
あ、みょんちゃんいろいろっていうか司会をするんですね。
なんとね、この手元のチラシによりますと、司会妙内和志かっこ FM 岩手ブラバンパーソナリティ。
でもなんで大船渡でやるんですか。
これあの盛岡市、提案型復興推進事業っていうところを応募して、あの補助金を得てやります。まあ、復興支援の関係なので、まあ、被災地 の、 あの吹奏楽をやってる人たちにまずその1月25日のコンサートを聞いてもらって、あのプロのサウンドっていうのを体験してもらおうと。
ま
あ、そして翌日26日に今度はあの、あそこは気仙吹奏楽連盟ですかね、
はい、
あの支部の学校の生徒さんに講習会をします。演奏者全員じゃないんですけど、演奏者の一部の人があの残って翌日講習会が、これがセットで、今回の授業になってます。
なるほど、ということでね、
また贅沢ですね。
そうですね、
うん、
私は別にあの司会の講習会とかやりませんからね、翌日
あ、それもいいですね。
やめてくださいよ講習するほどのものではないですからね。
みょんちゃんが言うこと何でも拾ってくれますね
、まあ、司会はねもっと上手いでしょうからね。
まあちょっと そんなこと言って私明日現れませんよと
遠い目してます
信じられないです ね,
本当にね。いやいや、妙内さんは来る人です。
ええ、行きますよ、はい、私はね、意外とこう見えて責任感だけは強いですから。
さすがです。
入場無料ですからね、なんと言いましても、
ええ、どなたでも入れますんで、うん、まあ、あの会館いっぱいになることはないと思いますが、一応先着順でということになってます。
あそこは何人入るんですかね。確か リアスホール
1000人じゃなかったでしょうかね。
1000人、目指せ1000人でね、
うん、
ええ、
ぜひたくさんの人に聞いていただきたいと思います。
本当ですね。
それこそ内陸からでも行ったって別にいいわけですからね。
いいですよ、それはどっからでもね、うん、はい、で内容はどんな感じの。
はい、さっきから聞いていただいてるアルトサクソフォンと吹奏楽のためのバラードとか、
はい、
今聞いていただいてるアルセナール、
はい、
こういった、まあ、吹奏楽のクラシカルな作品、うん、あとあの、例えば真島先生が編曲したモーツァルトのメドレーとか、
はい、
あるいは、A 列車で行こうスタンダードジャズ、
はい、
あの半分はポップスでお送りしようと思ってます。まあ、詳しくは当日のお楽しみということで、
うん、まあ、だからあれですね、まあ、ファミリーコンサートっつぐらいですからね、はい、なんかこうね、すごくこうスタンダードな感
じも、ね、楽しく聴いていただける曲だけ用意しました、
ね、楽器がわからない人のためには。
そうそう、楽器の解説もあります、ね、
はい、へ
ありますから。解説するのは牛畑さんですからね。
お、
は
い、いやいや、2人で解説します。
私はただ振るだけ、私が解説できるわけないんですからね。
ちょっと仲良くしてくださいよ。
まあ面倒なので何とかします、
ね。ね、ちょっと気をつけませんとね、明日ステージ上でね、ね、口論になるとかそういう集体はさらさないようにしませんとね。
そうですよ。
いや、私はしませんよ。
ちょ、うん、私だってしませんよ。
じゃあいいじゃない
ですか。
じゃあいいじゃないですか。ね。
指定ですから今やね。
はい、ああそうですよ。私はもうお師匠様の言うなりですからもうね。
でもね、意外とうまいんですよ。
また出た。
弟子を褒めますね。
今全然そっちに行くような話の流れじゃないですよ。
言いたかったんでしょう、ね、
きっとね。あったんで言いました。
勘弁してほしいですね、うん。今回はあれですか、全員プロの奏者の方。
いえ、先ほどから言ってる通り、そのどうしても県内にあの在住のプロ奏者だけでは吹奏楽団というのは一つ充足しないんですね、メンバーが、はい、なので今回は岩手大学のうち の, あの音楽科の学生とか、あるいはあの他県のプロの方が、1人2人3人かな、いらっしゃいます。あとあの珍しいですけど、親戚があの岩手県にいるっていう東京の音大生の人とか、
はい、はい、
まあ、いろんなお手伝いを呼んで、総勢36、7名だったかしら の,、ええ、あの中規模の吹奏楽でお送りします。
親戚が岩手にいるっていうのがいいですね。もう本当にもうなんかもう手繰れるものは何でも手繰ってみたっていう。
まああの里帰りのついでに、あの親戚巡りのついでにいらっしゃいと。まああのたまたまこれ9月ぐらいにメンバーをあの交渉してたんですけれども、すでにもうこの日程の、あの仕事が入っている人もいて、うん、だからあの岩手県のプロ奏者でもこれ今回参加できない人もいるんです。ですから、まあ、本当はもうちょっと集めるとあの全員揃えばもう少し大きな吹奏楽団になるんですけども、まあ、そこはちょっと残念でしたけれども、はい、
まあ、今回はこうそういうメンバーでと。
そうです
ね、私なんかと違ってもねザ・牛渡門下みたいな皆さんも来るわけですから。
お、は
い、
うん、
これね、まあ、今回は大船渡でやりますけど、どうですか岩手ブラスゾリステン今後は。
うん、ね、ぜひやっぱりその岩手県ね、あの県庁所在地盛岡ですから、あのやってみたいとは思いますが、やはりみんな別々にプロで活動している人たちなので、スケジュールの調整は大変難しいし、うん、あと、まあ、まあね、あの明大さんに事務局長をお願いしてますけれども、そのマネジメントっていう点からもなかなかこのプロフェッショナルレベルの演奏会っていうのはなかなか組むの難しいんですよね、うん、まあ、でも今あの少しずつメンバーの人と相談しながらいつか実現しましょうってことで今進めているので、まあ近い将来皆さんの前で演奏できるんじゃないかとは思います。
ちゃんとね相談して進めましょう、これはね。
そうですね、ぜひお願いします。
結構ね気がつくとね話が進んでるっていうケースでね、私
相談が欲しい、
私事務局長なんですけどね、なんかあ、そうだったんですかみたいな感じで、今回のこれも結構後追いで私も来てるんでね。
あらま、
まあできることはこっちでやろうと、どうしようもなくなったら明内さんに相談しよう、
また
まあ、そういう流れですね。
とりあえず明日です。
意外とうまいんですよ。
いいですか。いいですか。明日です。大船渡ですからね。
はい。
午後2時ですから。入場無料ですから、
はい。うん。
ファミリーコンサートですから。
ファミリーでぜひ ね、
あの小さいお子さん連れでも構いませんので、ぜひ皆さんで来てください、
ね、どれどれミョンちゃんは一体どんなグダグダなトークを展開するんだというのにも注目していただいて、
やっぱり注目はしてほしい。
みんな来てね。
今週は岩手大学准教授の牛若克史さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。